お祈りをいたします。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。天のお父様、この賛美を捧げる方々が、私たちはここから、そして御国でもこのメンバーで捧げることがと思いますが、そしてすでに天に召された兄弟姉妹方とともに、また先生方とともに主をあがめ、同じ賛美を歌うことだと思いますが、神様、どんどん神様イエス様を信じる方がこの国日本で起こされていきますようにと今日は祈らせてください。とにかく神様、圧倒的に神様、日本からの救いが少ないかと思わされるこうした昨今の姿です。イエス様、救われる方が起こされますように。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての言葉によるとあり、また述べ伝える人がなければと書かれています御言葉を思わされます。どうぞ救われる方を起こし、また述べ伝える説教者を起こしてください。イエス様、よろしくお願いをいたします。私たちは本当に主を、肉の努力では伝道ができないことは十分に味わっている私たちですが、しかし聖霊の力によって私たちをどうぞ主を、イエス様の素晴らしさを、また罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を述べ伝えるものとして、神様、どうぞ私たちを強めてください。千葉教会の主、また私たち教会の主なるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は扉の向こうという題の下でメッセージを進めていきます。7回にわたる7つの教会のメッセージの今日はラオデキア、最後のシリーズの最後になりますが、ラオデキアの教会にある教会の御使いに書き送れ、イエス様のお手紙がラオデキアに届くところです。負の感情の扱い方っていう、負の感情の扱い方っていうのを以前壮年会でもやらせていただいたと思いますし、ずっと前ですけどヤングミセスでもお話をしたことが以前あったかと思いますが、クリスチャンと、そして怒りの感情っていうことについても、この間も祈祷会でも語りましたが、そうしたことを考えることが最近ありましたので、思い巡らしつつ、またそのメッセージの準備をしながら、一つの文章を読んでハッとさせられたことがありました。一つの文章を読んでハッとさせられた、それは怒りは愛してるからという言葉が書かれていたわけで、怒りは愛しているから、深く考えさせられました。愛ゆえの怒りっていうのがあるっていうことですよね。ただ聞いていていただきたいと思いますが、これには偽物がたくさんあると思います。自己満足ですとか、それから他人を支配しようとする悪意から怒りを利用して、その言い訳に愛してるからだというような、もちろん悪も存在する、偽物も存在するんだと思います。しかし中には本当に愛しているから、愛の対象と真剣に向き合おうとするということもあるのだと思います。本当に愛しているがゆえの感情の現れという、偽物でない愛の感情的な現れというのはあるのだと思っています。以前、怒りというのは一つの感情ではなくて、実は悲しみの次に来る第二感情だっていうのは以前お話ししたと思いますし、ずっとお話ししてきたことですが、まず最初に第一感情として悲しみが来るんですよね。守ってもらえなかった、裏切られた、不公平じゃないか、見捨てられた、認めてもらえなかったということからショックを受けて傷ついて悲しく思う。そうするとその悲しみがもたらす痛みはもう嫌なので、自分を守ろうとするわけですが、その守る防衛の方法が怒りという形で出てくる。 まず悲しみがあって、そして怒るというのが怒りの表れだという話はしてきました。でもその悲しみって一体どうして起こるのか、見捨てられたらどうして起こるのか、どうして悲しく思って、そしてそれから怒るのかというと、それは見捨てられたくなかったからです。それは愛していたからです。それを思うと、愛による怒りというのは、怒りは愛しているからというのは分からなくもないなと思います。愛がなければ、関わりがなければ、別に気にしないのであれば、相手と向き合おうとするなんてことは考えないからです。ありません？そういうの。なんであの人あんな怒ってんだろうっていう、私あんなことじゃ怒らないのにっていうことってあるかと思います。しかし気になるから、愛しているから、それで相手と向き合いたいと思うことっていうのはあるのだと思います。3章15節。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。この御言葉はイエス様の怒りを表す言葉ではないです。怒りを表す御言葉ではないけれど、教会ときちんと向き合い、悔い改めを語るキリストの姿が描かれているところです。それは教会を愛しているからです。あなたが赤の他人なら、キリストは私たちと向き合ったりはしないわけです。この後の扉を叩くところも今日語りますけど、扉を叩くのは未信者の方の心に入りたいと思っておられるというのは本当です。その御言葉の捉え方も正しいけど、この手紙はどこ宛てですか？教会宛てなんです。教会に向けて主が語られ、すでにクリスチャンとなった方々に向けて語られている主の愛のメッセージです。今日このラオデキアのメッセージは、私が一番教会のこの講談から語る以上、教会と一番教会の全員に語られているメッセージです。ただ聞いててください。ただこれを聞く、今これを聞いている全員が生ぬるいってわけじゃないと思います。全員が生ぬるいってわけじゃない。かつての生ぬるさをあなたが思い出すメッセージかもしれませんし、あるいはいつか、まあ、ないといいと思いますが、これから生ぬるくなってしまうときに、ああ先生あんなことメッセージしてたなって思い出すメッセージ、将来に向けてのメッセージかもしれません。ですからこのメッセージ聞いて皆さんがしくしく泣きながら、私たちは生ぬるいと嘆くようなメッセージではないかもしれません。もしかすると本当に生ぬるいのかもしれませんが、ただ聞いてほしいのは、ただ主はこう言っておられる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すと主が語っておられる御言葉を伝えます。おえって、ごめんなさい、でもいいか。おえって吐いた経験あるでしょうか。嘔吐するというのはとっても嫌な経験です。自分の体が自分の胃の中に入ってきたものを異物と判断して、そして体内から除去しようとするんですよね。 生ぬるくなっている教会の姿、クリスチャンの姿、それはキリストの体から吐き出したくなるような姿なのだというのをこの箇所から覚えていけたらと思います。熱狂的な祈りに励むことっていつも私は好きだと言っています。牧会はしにくくなるけど、でもとってもいいことだと思います。あるいはキリストを愛して愛してキリストを愛して、一体教会とは何か、一体キリストとはどういうお方かと冷静に神学に励まれる、あるいは神学を極めていくのも一ついいことなのかもしれません。暑いか冷たいかであってほしいと主が言われる、その時兄弟姉妹そんなに激しいのおかしいよと言われたことがある兄弟姉妹おられたら、あるいは頭でっかちになるなよと繰り返し言われたことがある兄弟姉妹がいたなら、あなたはおかしくない、あなたはおかしくない、主は暑いか冷たいかでいてほしいと思っておられる。キリストを愛してそのどちらかであることは、まあ、両方であるのがいいと思いますが、素晴らしいことだと思います。ラオディキアから、このラオディキアから10キロ離れたところにヒエラポリスっていう町があって、そこはね、これで有名なんです。ゲロ温泉みたいな感じです。温泉で有名で、でローマやギリシャの影響のある町は必ず大浴場が用意されてて、そこで情報の交換しましたでしょ、昔の人たちって。でそこがもうあれなんですよね、インターネット の, ホームページみたいな感じで、そこで情報が入ってくるというようなことでした。ですから皆さんあったかい温泉に浸かりながらでした。ヒエラポリスは特に温泉で有名な場所でした。あったかいお湯が出てくる、で今もそうだと思います。地下熱かなんかをエネルギー活用しようとしてるんじゃないかなと思いますが、またその近くにある別の町、コロサイという町がありましたが、コロサイは冷たいお水で有名でした。ただその中間地点にあるラオデキアには水道を通ってきてましたけれども、で水道の跡も今も残ってますが、水道を通って流れてくる水は実に中途半端で、帯に短し、たすきに流し、風呂には冷たく、飲むにはぬるいという、水、ラオディキア何の問題もないような教会というか町だったんですが、水だけがラオディキアの問題だったと言われています。温度、物質の温度で話をしていますが、これを霊的に捉えて聖書を読んでいきますが、霊的にはこの温度は真剣さを意味する温度です。でこのくらいでいいとか、これまで通りでいいとかいうような事柄もぬるさの中には出てくる言葉かもしれません。めんどくさいもそうかもしれないし、あるいはこういうのはどうでしょうか。ある方は未信者のご家族からキリストを信じてもいいと許可をいただいた、お証し読んでいきますと、その後言われた言葉が、信じてもいい、それは許す、許可するが、でもあまり本気になるなよと言われたと。そうした適温を探して、そこにあぐらをかく態度を生ぬるさとして表現されている今日の箇所です。それはキリストに巨大な愛で愛された教会の姿ではないわけです。巨大っていうのは高さも長さも深さも広さも 私たちの想像を超えているキリストの愛です。私たちは御国に行ったら、って私たちが想像してた大きさと違うっていう大きさで私たちは今愛されていますが、それもキリストの愛が私たちを取り囲んでいると聖書に書かれています。私たちはもうぎゅうぎゅうにキリストの愛で、巨大なキリストの愛で愛されているわけですけれども、そのキリストに愛され、また罪が許され、永遠の命です。皆さん、永遠が与えられた。もう長い永遠という紐があったら、私たちの地上の生涯なんてもう今度は1センチにもならない赤い部分です。このあと永遠が待ってる。その行き先を私たちは変えていただいたわけですよね。そのあがなわれた人の姿として、あまり本気になるなよというのは、教会の姿としてはずれてしまっているわけであります。ある有名な先生、牧師先生の自伝を読ませていただいたんですが、その先生が牧師を辞めなければならないと真剣に思われた時のことがその自伝の中に書かれていました。教会で問題があったわけではありません。問題なんかなかった。むしろ教勢は伸びていたし、本当に素晴らしいお働きが進められていたけれど、先生大変忙しくあって、疲れもあられて、健康を損ねられて、次第に書かれていたことは説教の準備の手抜きを覚えたと書かれているわけです。進学校を卒業して3年目、準備を特にしなくてもなんとなく語れるようになられ、手抜きでしまったと思っても教会員は喜んでそれを聞いておられ、そしてこんなメッセージしてたら来週は来ないだろうなと思ったら、来週その次の週も喜んで教会に来られる。このままこなしていけばなんとかなり、いつの間にか成功し、やがてベテラン牧師などと呼ばれ褒められるようになるだろう。でも説教とはそういうものだろうかと先生は自分で問われたわけです。伝道ってそういうことだろうかと問われた。それでそれが自分のご自身の存在に関わる問いだったので、自分はもう牧師を辞めなければならないとそうお考えになられたそうです。もちろん今日詳しくこの先生のお話じゃないのでお話この辺で止めますが、その後先生その危機を乗り越えられたことが次の章、次の段落で書かれているわけですが、このお話は牧師だけが理解できる話でしょうか、それとも今日そして今朝私たちに語られている生ぬるさというものとどこかつながることはないだろうかと思うわけです。そのぬるさはどこから来ていたかというと、17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、という霊的なことについての無関心です。霊的なこと、不思議なこと、キリストのこと、聖霊のこと、聖書のこと、御使いのこと、天地創造のこと、新天新地のこと、あんまり関係ない。自分は今富んでいるから、自分は豊かになったから、自分は足りないものは何もないからと霊的なことに無関心となり、そして実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと、ぬるさの源はその霊的無関心と、もう一つ霊的なことについての無知です。気づいていないということです。自分が実はとても惨めな姿でいるという霊的な姿を知らないという霊的無知です。 スミルナなんかはこの反対だったでしょ。猿ですかな、スミルナかな、貧しいんだけれども実は富んでいるって言われたところがありましたが、ラオディキアはその反対でした。コミュニティを形成するのに必要なものは4つあるって言ってお話を聞いたことがあります。1つは銀行 で1つは学校で、もう1つは病院で、4つ目何か分かります？スーパーマーケットだと言われていて、でそれは私が南部、アメリカの南部にお邪魔した時が何回かありましたが、その時に人種差別が昔色濃かった、で今もまあ少しはその色が残るアメリカの新南部と呼ばれるディープサウスでは、アフリカ系アメリカ人の方々が何かの拍子に搾取をされたりしないようにと、この今挙げた4つを自分たちで作っていたんです。アフリカ系アメリカ人の銀行と、アフリカ系アメリカ人の学校大学と、そしてアフリカ系アメリカ人の運営する病院と、医師たち、そしてスーパーマーケット、こういうものを作ってコミュニティを作っていたというのを私は初めて聞きました。ラオディキアはっていうと銀行あったんです。実はキケロっていう方聞いたことあると思います。キケロラオディキアで銀行を作ってます。銀行もあり、そして学校もあり、そして病院もあり、商業も見事に第一級で、ラオディキアはそうした意味において実に立派に自立していた町でした。実際経済的に自立してたんです。必要なものなどないんです。彼らが被災した時はローマ帝国からの支援を断ったという記録が残っているそうです。いらないって、自分たちでできますと言った。しかし経済力はあっても霊的な力、信仰や義や、そして幻を見るということについてはどうなのかというと、実に弱体化していて、それなのにその惨めな姿に裸であることに気づかないで、自分は大丈夫と言ったわけです。必要なものなどないと、キリストの助けなどいらないと言い張るラオディキア、そのラオディキアを愛して主はこうして声をかけ、手紙を書かれたわけです。物質的なもの、本当に必要なものは霊的な必要があるのに、それを代理品で満足して、自分にはラオディキアには本当に必要な霊的な必要があったのに、その欠乏に気づかないで、私たちは十分満たされていると高ぶる、そのキリストからいただけるものへの無関心と、キリストなしでできると思っている無知と、ラオディキアのぬるさの原因は実にここにありました。目がしっかりと霊的なことに閉じている状態であります。18節。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。イエス様がここで言っているのはこういうことです。ラオディキア、愛してなかったらこんなこと言わないということです。気にしないんだったら向き合ったりはしないと。でもあなたに向き合って言わせてもらう、あなたに忠告する、あなたには霊的な必要がある、そしてそれはイエス・キリストとつながらないと手に入ることはないものだと、ここで御言葉で語られているわけです。さっき言いました通り、ラオディキアは商業都市であって、商業と金融で豊かに栄え、そして今も劇場の跡や競技場の跡、さっき言った水道の跡など残っています。だからお金はある、金はあるけれど、物質的な金はあっても金が霊的に象徴している信仰は薄い。また毛織物が、その繊維産業が豊かに栄えていたラオディキアでしたから、衣服はある、ファッションもある、 けれど白い衣が霊的に象徴する義には全く関心がない。そしてラオデキア医科大学とそして病院が発達していて、特にアリストテレスが褒めるほど目薬が有名だった。けれど霊的に物事を見極めたり神の御心を見極める幻は見ていない。信仰、義、幻、主の御心を知ることはキリストからのみいただけるものです。でもラオデキアよ、あなたキリストとのつながりは今あるのか。それが教会を愛するキリストがラオデキアに向けて語られた御言葉です。19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。ほら、愛してなかったら変わってほしいとは思わない。愛していなければ元通りになってほしいとは思わないし、向き合ったりはしないわけです。イエス様は確かにこの御言葉自分に向けて語られていると思う方がいらっしゃったら、怒られてないんです。愛されているんです。主は確かにあなたのことを愛しておられる。そして霊的な豊かさをあなたが十分に手に入れて、その霊的な豊かさで今週を生き生きと喜びを持って歩んでほしいと思っておられる。その霊的な豊かさを持ってクリスチャンになったこの地上の人生を思いっきり生き生きとクリスチャンとして歩んでほしいと思っておられる主イエスキリストの霊的な祝福へのあなたへの御言葉です。ラオデキアの自分は大丈夫です、このぐらいがちょうどいいんで、あまり本気になっちゃいけないって言われました。その態度は聖霊なる神のお働きをシャットアウトする、扉を閉めることと同じ態度です。霊的な祝福は蛇口からホース伝わって、この聖霊の豊かな祝福があなたにずっと注がれ続けているのに、キュッキュッキュッ閉めて、扉を閉める、蛇口を閉めて、そしてさらに元栓まで閉めて缶抜きまでかけるような態度をラオデキアは取っていた。それで扉を閉めるということへとつながっていきます。20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。皆さんはないのかもしれません。イエス様に対して扉を閉めるという経験は皆さんはないのかもしれません。でも、いや、あるかもしれない。クリスチャンになる前はまさにそうです。どんなにいい人でも、あるいはイエス様を敵として思っていなくても、しかしながら神として迎え入れていないその姿は、イエス・キリストを神として迎える扉を閉めている状態であります。私がクリスチャンになる前がそうだったのを思います。時々お話ししますけど、私はキリスト教がおかしな宗教、いや、子供の言葉でしたのではっきり覚えてますが、やばい宗教だと思っていました。やばいはいい野放のやばいじゃないです、悪い方のやばいだと思っていました。でもある日イエス様は私を信じました。信じることができるように主の方がしてくださった。そうすると私の罪を主は許してくださり、永遠の命を与えてくださり、そして私はこの方を唯一まことの神、救い主として受け入れたわけです。その時です、扉開いてます。私扉を開けたわけです。そして扉を開けた向こう側、主は私に対して怒っておられませんでした。 私を迎え入れ、そして共に食事をしようと、御言葉のパン、説教のパン、聖餐式のパン、日々の祝福のパン、人生の祝福のパンを持って、私と共に今も共にいてくださっています。扉が開けっぱなしなもんで、すべての人は神様に対して意識していても意識していなくても敵対していた罪人であります。義人はいない、一人もいないと書かれている通り、罪人であり罪の結果は死だと聖書に書かれています。この地上の死の後に神様の裁きを受け、永遠に地獄で滅びる、それが聖書に書かれているイエス様が語られたことです。けれど聞いててください。神は実にその一人子イエス様をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が、御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれているように、イエス様はあなたが受けるべき裁き、私が受けるべき裁き、私たちみんなが受けるべき裁きを代わりに受けて十字架にかかって死んでくださり、そしてその罪の刑罰を全部消化してくださいました。処罰は処分してくださったわけです。そしてよみがえり、あなたの祈りに聞くことができるって先週お話ししました。この神の愛を信じるならば救われるっていうのがキリスト教の教えです。そしてイエス様は、もしまだあなたがイエス様を信じておられなかったり信仰を告白しておられないならば、扉の向こうで主はあなたの人生に入って救い主となられたいと待っておられ、叩いておられるわけです。それはまるで家の中に時限爆弾があるようなもので、それを解除できるのは唯一イエス・キリストのみだというふうにしたらば、扉を開けよう、扉を開けようと、扉の向こうで戸を叩いておられる主の姿がこれであります。またみんなさんではないと思います。もう扉開けっぱなしです、ずっと今までっていう方はいらっしゃる、ほとんどそうだと思いますが、でもクリスチャンになった後閉ざしてしまう扉がもしかするとあるかもしれないと思います。それはイエス様を主として見れなくなってしまい、イエス様をしもべとして見て自分のために思い通りに動いてくれないからと追い出し、そして扉に鍵をかけてしまう。私、教会から離れたことないですよね。ずっと教会行って、毎週教会に行って、松原咲先生のメッセージ聞いて育ちました。この世界で一番強いのはクリスチャンですよって先生よくおっしゃっておられた。本当にそうなんです。悪霊怖くないって、一番強いのはクリスチャンですよってよく先生おっしゃっておられました。そういうメッセージ聞いて育ってキリストと共に歩んでいましたけど、ある人生の一点でもう物事が何にもうまくいかない時があって、人間関係、学業、キャリアプラン全部ダメっていう時期を通った時に、その時私目指すものがもうないって思いました。イエス・キリスト信仰の一体何がいいんだろうかって思うような、それこそ生ぬるいクリスチャンそのものだったと思います。本来賜物を生かして、そして楽しく生きるクリスチャンライフってあると思います。で、皆さんにそうあってほしいと思う。絵を描くんだったら絵を描いてキリストの栄光を表してほしいですし、お仕事があるんだったらお仕事を通してキリストの栄光を生き生きと表してほしい。でも私にはその時何にもなかった。賜物を生かしてって、 賜物がわからないんだからどうすればいいんだ。主に対して心を固く閉ざしていった鍵かけの人生だったと思います。その時この教会を訪ねてくださった先生、アンドレ先生が伝道に導いてくださったんですね。で、その導いてくださった出会いから1年ほど経ってケンタッキーフライドチキンで話をしました。ケンタッキーフライドチキンに力はありません。力は主のものです。今日購読文で読んで、ただ美味しいでしょうが、そこで座って自分の苦しいクリスチャン生活についてお話をしました。息苦しいって言ったと思います。そしたら先生、呼ぶ気を知ってるかっておっしゃった。私は知ってるって言いました。それは教会学校で座ってるんだと、そのぐらいわかるさと言って、呼ぶはじゃあどうなったって言ったら、病気になりました、家族も失った、奥さん自分で死ねって言いました、それから友達が来ました、それから友達結構ひどいこと言いました、それから今日祈りのテキスト呼ぶ気ですけど、それから主は呼ぶのその財産や祝福を2倍にして彼を祝福しました。いやいや待て待てって先生おっしゃった。その前に何かあるだろう。いやないですよ。その後祝福されて終わりですって言ったら、そうじゃない、38章覚えてないのかっていうわけです。私が地のもといを定めた時あなたはどこにいたのかって、神様呼ぶにそう質問したの覚えてないのかって言われる。私が地のもとを定めたときあなたはどこにいたのか。呼ぶの答えははっきり答えてないですけど、答えはもう明白です。どこにもいなかったんです。主がこの地球の、そして宇宙のこのすべての天地創造のそのもといを基礎を定められたときに呼ぶはいなかった。創造の始め、私もどこにもいなかったし、私たち人間にはいなかったっていう時間があるわけです。しかし神様にはいなかったっていう時はありません。そしてこれからもない。で、神様はそのことを指してご自身のこと、私はあるとおっしゃっておられるからです。ないということがないんです。それで先生教えてくださった。いいかよく聞け、お前は神じゃないぞと言われるわけです。神はあなたのしもべじゃないと言われる。あなたが神のしもべで、神はあなたの王なのだと主が教えてくださった。神を神とするということを深く、いや私が鈍かったんですが初めて知った経験でした。それが私が勘抜きを開けた時です。私が扉を開けたのはその時です。私は神様を、そして御子イエス・キリストを自分の思い通りに動くものだと思ってました。でも自分の思い通りに動かれないで、私が人生が苦しくなるようにして、そして言うことを聞かないしもべだからって言って自分から追い出し鍵をかけたんです。それなのにイエス様は私の扉から去らないで、私が扉を開けるのをずっと待っておられた。それで私はイエス様をしもべとしてではなく、私の人生の王として迎え入れました。その時扉の向こうで主は怒っておられなかった。キリストに対する生ぬるさ、無関心、これらの薬はキリストを迎え入れることから来ます。主はあなたのそばにおられ、もしあなたがもし扉を閉めて心を閉ざしておられるならば、その固く閉じた扉の向こうで主はあなたのためにあなたが戸を開けるのを待っておられ、いつまでも戸を叩いていてくださる方です。その扉を開けるというのは、もし信仰告白をまだしておられない方がいらっしゃったら、キリストをあなたの救い主と信じて迎え入れ、クリスチャンとなることです。もしまだイエス様を信じておられないなら、キリストを礼拝し洗礼を受けることです。もう一つ、あなたがもししもべとしてキリストを追い出していたのであれば、今度は王として迎え入れることです。 その時扉は開いて、主はあなたの人生、あなたの家へ入ってきてくださる。その扉の向こう、主は怒っておられるのか。いいえ、怒っておられず、主はあなたのことを愛しておられます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私は私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の右父の御座についたのと同じである。きっとこれを聞いておられる方々、皆さん生ぬるくないんだと思います。で、主はあなたと共におられます。それでもしこの中で自分はキリストを、神を抜きにして生きていて、それで満足していて、それで自らをキリスト者と呼んでいる生ぬるさを覚えるのであれば、あるいはキリストをしもべにしておきながら主よ主よと呼んでいる異常さに気づくことがもしあるのであれば、熱心になって悔い改め、キリストを救い主として王としてもう一度迎え入れることです。この王はあなたと共に座ってくださり、一緒に食事をしてくださる王様です。そしてもし今日あなたが人生で初めてイエス様をお迎え入れしたいと思うのであれば、一緒に祈りましょう。そして扉を開けて信じてイエス様を受け入れることです。洗礼を受けてクリスチャンとなることはどうでしょうか。あるいはもう一度キリストを王様として迎え入れる、その祈りを祈りたいという方がいらっしゃれば、祈ったらいいと思います。洗礼を受けたければ、今日招きはしません。もう備えをしながらずっと決めています。前に出てきてくださいとかもやりませんけど、あなたがイエス様を信じて洗礼を受けたいのであれば、私この礼拝後しばらくここにいます。今日皆さんと下でご挨拶できないの、洗礼を受けたい方のためにここにいます。一緒に祈りましょう。もしキリストを王として迎え入れたい、もう一度悔い改めて立ち上がりたいという方がいらっしゃったら、一人で祈っていいと思います。でも一人じゃなくて誰かと一緒に祈りたいという方がいらっしゃったら、うちには菅谷先生陽子先生、二宮健信生、あなたと共に祈ってくださる友達が多くいます。共にこの礼拝を祈られたらいいかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、皆をあがめます。今私たち主が共におられることは分かっています。ほとんどがそうだと思います。でも人生のある一定の時、ある危機の時に主よあなたを追い出してしまうようなことがもしあったならば、あるならば、これからあるのであれば、主よあなたをもう一度お迎えいたします。私たちの主となってください。まだあなたをイエス様を主救い主として神様としてお受け入れになっておられない方々がいらっしゃったならば、そしてクリスチャンになりたいというそうした前向きな思いをあなたが与えてくださっているならば、どうかそうできるように力を与えてください。その道を開いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。